最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年3月11日水曜日です。皆さんいかがお過ごしですか？実は今日3月11日はコラムの日なんだそうです。1751年にイギリスの新聞で初めてコラムが掲載されたことに由来しているんですって。新聞や雑誌にあるちょっとした読み物なことですよね。短い文章で筆者の考えや視点を伝えるって実はすごく難しいスキルだなって思います。このポッドキャストも難しい技術ニュースをできるだけ分かりやすい言葉で伝えるっていう点ではコラムと少し似ているかもしれません。私も頑張って皆さんになるほどって思ってもらえるような情報をお届けしていきますね。さて今日は前半で日本の経済動向や AI が引き起こすデマの問題といった社会的なニュースを、そして後半では AI によるデバッグの自動化や非エンジニア向けの AI 活用術、さらには AI コーディングエージェントの課題を解決する新しいオープンソースソフトウェアについてがっつり深掘りしていきます。気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。
まずは経済のニュースから見ていきましょう。ヤフーニュースから、実質 GDP 年 1.3% 増に上方修正という記事です。内閣府が発表した2025年の10月から12月期の GDP、 つまり国内総生産の二次速報値が思ったより良かったみたいです。実質 GDP は前の3ヶ月と比べてプラス 0.3%、 これを1年間のペースに換算すると年率でプラス 1.3% の成長になったとのこと。最初に発表された一次速報では年率プラス 0.2% だったので大幅な上方修正ですね。民間エコノミストの予測中央値、年率プラス 1.2% も上回りました。じゃあなんでこんなに数字が良くなったんでしょうか。大きな要因は企業の設備投資と私たちの個人消費が思ったより堅調だったことみたいです。設備投資は当初の 0.2% 増から 1.3% 増へと大きく引き上げられました。企業が将来のために積極的にお金を使っている証拠ですね。そして GDP の半分以上を占める個人消費も 0.1% 増から 0.3% 増に引き上げられました。具体的にはゲームソフトやおもちゃ、魚介類、飲食といった分野で当初の予測よりも落ち込みが小さかったことが影響しているそうです。年末商戦が意外と健闘したということなのかもしれませんね。一方で輸出から輸入を差し引いた外需の寄与度はプラス 0.0% からマイナス 0.0% へとほんの少しだけ下方修正されました。これは海外経済の動向にも左右される部分ですね。全体としては日本の内需、つまり国内の経済活動が底堅さを見せたという結果になりました。ただ年率 1.3% 増を手放して喜べるかというと、まだまだ力強い成長とは言えないかもしれません。今後の景気回復のペースに注目していきたいですね。
続いてこちらも経済に関連するニュースです。同じくヤフーニュースから、 G7 石油の協調放出用意あるという記事です。最近中東情勢が不安定なこともあって原油の価格が上がっていますよね。ガソリン代も高止まりしていますし、私たちの生活にも直接影響してきます。そんな状況を受けて日米欧の先進7カ国 G7 がオンラインで財務省会合を開きました。会合の後に発表された声明では、石油備蓄の協調放出を含めエネルギーの世界的な供給支援など必要な措置を講じる用意があると強調しています。石油備蓄の協調放出っていうのは、各国が備蓄している石油を市場に一斉に供給することで供給量を増やして価格の上昇を抑えようという作戦ですね。いわゆる G7 がチームを組んで市場の安定化を図ろうというわけです。日本の赤澤経済産業省も国際エネルギー機関 IEA による協調放出を支持すると表明していて、日本としても協力する姿勢を示しています。木原官房長官は
現時点で日本の石油自給に直ちに影響が生じるとの報告は受けていないとしつつも、エネルギー安定供給確保に万全を期したいとコメントしています。市場の不安を和らげようという意図が感じられますね。実際に協調放出が行われれば、一時的に価格の上昇を抑える効果が期待できますが、根本的な情勢不安が解決しない限り、また価格が上がってしまう可能性もあります。国際政治と経済が本当に密接につながっていることがよくわかるニュースやなって思いました。次のニュースは、先ほどの国際情勢の影響がもっと身近なところに現れているという話です。ヤフーニュースから、イラン攻撃、日本の観光戦略に不安という記事。タイトルは少し刺激的ですが、本文では中国政府による日本への渡航自粛要請が北海道の経済に与える影響についての調査結果が紹介されています。この調査は、北海道が道内の観光施設や交通機関など286の企業団体を対象に、今年の1月下旬から2月上旬にかけて実施したものです。中国との取引や往来がある169団体の回答によると、現時点で影響なしと答えたのは約5割だったんですが、一方で少しあるが3割、かなりあるが1割と、合わせて約4割の企業で何らかの影響が出ていることが明らかになりました。特に影響が大きかったのが宿泊施設で、中国人観光客による予約キャンセルが相次いでいるそうです。冬の北海道は海外、特に中国からの観光客に人気ですから、これは痛手ですよね。今後の見通しについても、4割が見通せない、2割が影響が見込まれると回答していて、先行きへの不安感が強いことがうかがえます。こうした状況を受けて、各社は国内のお客さんを取り込んだり、中国以外の国からのインバウンド、つまり訪日外国人観光客の誘致を強化したりする対策を考えているそうです。前のニュースもそうでしたけど、一つの国や地域に依存するリスクっていうのを考えさせられますね。観光業もリスクを分散する戦略がますます重要になってきそうです。
前半最後のニュースは、少しテーマを変えて、AI と社会の関わりについての話題です。ヤフーニュースから、 WBC めぐりデマ拡散、 AI 時代の課題という記事です。先日まで熱戦が繰り広げられていた野球の世界大会 WBC の期間中に、台湾人が東京ドームにゴミを放置したというデマが SNS で拡散されたというニュースです。投稿には、座席に弁当やペットボトルが散乱した写真が添えられていたそうです。でも、この記事の記者が実際に現場に足を運んで同じ位置から確かめたところ、いくつもの違和感があったといいます。まず、東京ドームの座席は人が立つと自動で座面が上がる跳ね上げ式なのに、拡散された画像の座席は固定式に見えたこと。他にも、本来見えるはずの左翼ポールが確認できなかったり、球場内の看板の文字が実際のものとは異なっていたり、複数の不自然な点から、これは明らかにフェイク画像だと結論付けています。その後、 SNS 上では台湾のユーザーから、これは偽物だ、 AI でまたデマを流しているといった指摘が相次いだそうです。ここ1年ほどで生成 AI が急速に進化して、誰でも簡単にリアルな画像を加工できるようになったことが背景にあります。WBC のような国際的なスポーツイベントは、どうしても国と国の対抗意識から感情が高まりやすく、特定の国やファンを貶めるような情報が拡散されるリスクが高いんですね。2026年はミラノコルチナ五輪やサッカーのワールドカップも控えています。 SNS では、たった1枚の画像が瞬幕間に視界へ広がってしまいます。この記事が指摘するように、私たち一人一人の情報を見る目、つまりメディアリテラシーが本当に試される時代になったんだなと改めて感じされる出来事でした。さて、前半は経済や社会のニュースを中心にお届けしましたが、ここからはガラッと雰囲気を変えて、ディープな技術トピックを掘り下げていきますよ。
後半最初のトピックは禅の記事から、デバッグはもう人間の仕事ではなくなった という何とも衝撃的なタイトルの記事です。これはダイニーという会社が技術的な不具合の調査や解決をほぼ AI に丸投げできるようになったという実践的なレポートなんです。これどうやって実現したのかというと、大きく2つの転換点があったそうです。1つ目は AI が本番のデータベースやログ、セントリーのようなエラー監視ツールに直接アクセスできるようにしたこと。人間が不具合を調査するときってログを見たりデータベースを調べたりしますよね。 AI にもそれと全く同じ情報を見られるようにしないと、途中でこのデータ調べてくださいって人間が介在しなきゃいけなくなって非効率なんです。 AI だけで調査のループを完結させることがすごく重要なんですね。そして2つ目の転換点が、複数の AI エージェントがチームを組んで仮説を並列で検証し、もう一体のエージェントがそれをレビューする構成にしたこと。具体的にはスラッシュウルトラデバッグという社内スキルを作って、5体のデバッカーエージェントがそれぞれ独立して原因の仮説を立てて証拠を集める。そして1体のクリティック、つまり批評家エージェントがその報告を、その仮説が正しいなら〇〇も真のはずだけど検証したとか、このバグを導入した PR はどれみたいに厳しくチェックするんだそうです。すごいですよね。もちろん AI に本番環境へのアクセス権限を与えるのはすごく危険です。間違ってインフラを壊されちゃったら大変ですからね。記事ではそのセキュリティ対策についても詳しく解説されていました。単純なコマンド拒否設定では抜け道だらけでダメで、 AI 専用のサービスアカウントを用意して、クラウド側の IAM という仕組みで権限を厳密に管理する。さらに MacOS のサンドボックスエデゼックという機能を使って AI が人間用のアカウントの認証情報に触れられないようにするという徹底ぶりです。実際にこの仕組みを使って Mac の外部ディスプレイが映らないという問題を調査させたところ、ただの AI だとケーブルを変えてみてはみたいな一般的なことしか言わなかったのが、この AI チームは MacOS のアップデートによるファームウェア変更が原因で USB4 の帯域を超過しているという根本原因を証拠付きで突き止めたそうです。 AI を単に刺激するんじゃなくて、自律的なチームとして機能させるっていう発想、未来の働き方を先取りしている感じがしてめちゃくちゃワクワクしました。
続いての記事も AI のチーム活用に関する話題です。ジェンからエンジニアは知ってる、 PMPDM が見逃している AI 活用術という記事です。さっきの記事がゴリゴリのエンジニア向けだったのに対して、こちらはプロダクトマネージャー、略して PM や PDM といった非エンジニアの方々にも役立つ AI 活用術を紹介しています。この記事の著者が言うには、多くのチームで大事な情報が Slack とか Notion、GitHub みたいにいろんなツールに点在しちゃっていて、あれ、あの話どこだっけって探すのに苦労しているという課題があるそうです。すごくわかりますよね。そこで提案されているのが、まずカーサーという AI が組み込まれたコードエディターを導入すること。これを使うと AI がシステムのコードを直接参照できるので、いちいち情報をコピペする手間が省けるんです。そしてもう一つのキーワードが MCP、 モデルコンテクストプロトコルの略で、記事ではドラえもんの通り抜けフープに例えられています。要するに、いろんな SaaS、 つまりクラウドサービスの画面を行き来しなくても、認証さえしておけば AI が直接そのサービスの情報をトンネルみたいに取ってこれる仕組みなんです。例えば Slack の MCP を連携すれば、このスレッドの会話を要約してとリンクを渡すだけで OK。Notion の MCP と組み合わせれば、このスラックの議論と Notion のこのページをもとに使用書を Notion に作ってなんていうツールを横断した指示も可能になります。さらに SQL が苦手な人でも、データベースの構造を AI に読み込ませておけば、〇〇のデータが欲しいと自然な言葉でお願いするだけで SQL クエリを生成してくれるなんて使い方も紹介されていました。これすごい便利ですよね。記事の最後には AI にうまく指示を出すためのプロンプトのコツとして、わからないことは聞いてねと指示する、判断の根拠となるエビデンスを必ず示すように指示するという2点が挙げられていました。これは AI の最もらしい嘘、ハルシネーションを防ぐのにとても効果的だそうです。
前の記事がエンジニアの専門業務を変える話だったのに対して、こちらは職種を問わずチーム全体の情報共有と意思決定をスムーズにするための AI 活用術という感じですごく参考になりました。
さて本日最後の記事です。これも AI 開発の最前線、非常に興味深いトピックですよ。前からクロードコード、コデックスの弱点を解決する OSS、GSD の設計が良かったという記事です。 GSD は Get Shit Done の略で、日本語にするとさっさと仕事を終わらせろみたいな、ちょっと威勢のいい名前のオープンソースソフトウェアです。この記事によると、 AI コーディングエージェント、つまり AI にコードを書かせるツールの課題は、実はコードを書く能力そのものではなくて、それ以外の部分にあると指摘しています。例えば長いやり取りを続けると AI が文脈を忘れてしまうコンテキスト劣化とか、3つ前のタスクで作ったファイルの名前を忘れちゃう記憶喪失とか、他にもファイルは作ったけどどこからも呼び出されてなくて動かないなんて問題もありますよね。GSD はこれらの課題を LLM、 つまり AI モデルの外側のフレームワークの力で解決しようとします。その設計思想がすごく面白いんです。まずプロジェクトをマイルストーン、フェーズ、タスクという3つの階層で管理します。特にフェーズはユーザーがログインできるみたいに、それ単体でデモが可能な単位、つまり推測分割で区切るのが鉄則です。そして一番下のタスクは AI が混乱しないように、必ず1回のコンテキストウィンドウに収まるサイズに分割します。さらにすごいのがコンテキスト選定とフラクタルサマリーという仕組み。新しいタスクを始めるとき、過去のやり取りの名もデータは全部捨てて、代わりに前のタスクではこれをやりましたという要約だけを AI に渡すんです。タスクの要約をまとめてフェーズの要約を作り、フェーズの要約をまとめてマイルストーンの要約を作るというふうに、階層的に情報を圧縮していきます。これにより AI は常に新鮮な頭で今のタスクに集中できるわけです。情報が劣化しないように、サマリーのサマリーは作らないというルールも徹底しているそうです。他にも Git の操作やファイルの解析みたいな機械的にできることは全部プログラムで自動化して、LLM には判断だけをさせる LLM 決定論的分離という原則や、4段階の検証プロセスなど、 AI に大規模で複雑なタスクを安定してこなさせるための工夫が満載です。プロジェクトの状態は全てマークダウンファイルとして Git で管理されるので、特定のデータベースも不要。さっきの第二者の事例もそうでしたが、 LLM 単体の性能に頼るんじゃなくて、賢い仕組みやアーキテクチャで AI を使いこなすというアプローチがこれからの主流になっていくのかもしれませんね。AI 開発の次のステージを感じさせてくれる、とっても刺激的なプロジェクトだと思いました。 というわけで、今日は経済の動向から AI によるデマの問題、そして AI を開発現場で本格的に活用するための具体的な手法や OSS まで幅広くお届けしました。AI を賢く使うためのフレームワークやチームで活用する仕組み作りがどんどん進んでいるのが面白いですね。私たちもただ AI に質問するだけじゃなくて、どうやったらもっと賢く付き合えるか考えていく必要がありそうです。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。またね。バイバイ。